したことを祈りします。天の父様、この朝も私たちに新しい命を与えて生かしてくださっていることを心から感謝します。現実さまざまな困難があります。また私たちが予測もしなかったようなことが起こります。でもその中にあっても、どんな時も神様の事情を境遇に揺るがされることなく、主を信頼して神様、あなたを称えながら感謝しながら歩むものとならせてください。私たちの現実は揺れ動くものですから、動かない、揺るがない、変わらないあなたをしっかりと見上げて、神様、主この信仰者としての歩みをまっすぐに前進させてくださるように心からお願いをいたします。そして神様、今週も私たちは様々な事柄に遭遇します。その中でどうぞ御言葉を持って支えてください。日ごとの語りかけを持って導いてください。そしてこれが道だ、これに歩めと、神様の御心をしっかりと掴み取りながら歩むのとしてくださるようにお願いをいたします。取り主の助けの守りがこれから一歩一歩にありますように、今日の御言葉を期待して主イエス様の御名によってお祈りを前にお下げします。アーメン、アーメン。感謝します。皆さん、おはようございます。今日は上に属する歩みと題してですね、御言葉をいただきたいと思います。私たちの現実は本当にこの地上のね、いろんな出来事に翻弄される、そういうことが起こります。予想もしなかった、この広がりとこの感染の言うならば深刻さ、これは本当にコロナウイルスという名前を最初、ね、聞いた時からでは、ちょっとイメージできませんでしたけれども、でも本当に、そういう事柄で様々なことがね、揺れ動きます。私たちの人生はもちろん揺れ動きますが、でも、揺るがる神様を信頼して、上に属するものとしての自覚を持って、また新しい習慣踏み出していきたいと願います。ヨハネの福音書を共に読んでまいりましょう。8章の21節からです。ご一緒に告白します。3、はい。そこでイエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなたたちは来ることができない。アメン。イエス様と、そして、ユダヤ教の指導者たち、またその当時の人々との問答がですね、続いている場面がこの箇所のところでございますけれども、そういうわけでイエス様が前段でも触れられた、私たちが、私は去っていく、ね、そこにあなたたちが来ることはできないということを、この8章においてももう一度繰り返されたのでありました。それに対してユダヤ人たちはどのように反応したのか、22節をご一緒に読んでみましょう。はい。ユダヤ人たちが、私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと話していると、ね。この言葉、あまり穏やかでないですね。自殺でもするつもりなのか、一体どういうことでさっきの話がこうなるのかというのがですね、今日の箇所でも皆さんがご疑問に思われるところだと思います。前段ではイエス様のその私が行くところにあなたたちが来ることはできないという時には、このユダヤ人の人たちはどう、ね、反応したかというと、ああこのイエス様はユダヤの地を離れて今、この小アジア、そしてこの地中海世界にですね、広がっている、点在している、その散らされた人々、これをディアスポラと言いますけれども、その散らされていったユダヤ人のところにでも行くつもりだろうか。私たちはこのユダヤから出る気はないし、そのとこついていけない、そういうことなんだろうかって以外に受け止めたとありました。でもこの段は同じ言葉をこう語りながら、今度自殺でもするつもりなんだろうか、ね、パッとこう聞きましたら何のことやらよくわからないですね、反応に見えます。実はこういうことなんですね。このユダヤ人たちの当時のですね、立法理解、また信仰の理解においては、自殺をするということは非常に神の前でですね、決定的な罪、もう絶対に許されざるですね、そういう滅びに直結するような罪と考えられていました。ですからもし自殺をしたら、それは間違いなく黄泉に下る、ね、地獄へ落ちる、そういうですね、ことになる。 で、そういうですね、自殺をするようなことをしたら、そうやってこう罪に定められて滅びるということでありますから、ユダヤ人たちは自分たちは律法をちゃんと守ってそんなことしないよってこう思ってるわけですよ。だから私たちは神の国に行けるけれど、信仰によってそうやって歩むけど、自殺でもされた時にはそんなとこ私たちはついていけないよというですね、ちょっとこう見下したような言い方をしたというのでございます。まあ現代においてですね、この自死という問題も、自殺という問題も今は自死というようなですね表現に変えて、まあ、丁寧に取り扱わなきゃならないということはもう、言うまでもないことでありますが、当時の背景においてはそういうですね、ちょっとバサッとですね、もう叩き割るようなそういうですね理解があったということでございます。ですからイエス様のこの言うならば言葉に対して、自分たちのこう世界観の中で、自分たちの理解できている範囲の中で、ああそんなとこだったら到底ついていけやしないさというようにですね、イエス様に向き合ったというのでございます。まあどうしても私たちは自分自身の考え方とか、まだ自分の枠組みというのがありますから、まあ、それをですね踏み越えたような事柄に、まあ言うならば遭遇した時には、とてもそれをパッとですね理解したり、そしてそれを受け止めていくことができないというようなこともですね現実には起こります。ユダヤ人たちにはまさしくイエス様の語ったことは、そういったちょっとこう、どうですかね、次元が違う、まあ世界が違う、なんかこう、言ってることがよく分かんないというようなですね、そういう事柄になっていたことを示す箇所なのでございます。それに対してイエス様は、そうやってこう地獄に落ちるというのは下に行くというですね、このもっとこう下っていく、そういうですねイメージですから、それに対してそれをこう受け止めながら、実はイエス様が語られたのは今度上というものもあるよということでした。つまり上というのは神様の世界ですね。神様の世界に属するか、実はあなたたちはこの黄泉という地獄というもっと下のところに行ったけど、この地上の事柄に、ね、属するか、ここにも上と下の違いがあるんだということを、語っていかれたというのです。私は上のもの、つまり神から使わされて神に属する、そういうですね上に属するのだけど、あなたたちはこの世に属している、これは下に属していて、ある意味でこの世界のことだけに終始してしまっていて、神様というお方と結びついたり、神様の思いを受け止めて生きるようなことはさらさら考えていない。どっちかというと自分たちの都合とか、自分たちの思惑とか、自分たちの欲望とか、自分たちの願いを追求するけれど、神様のことをちょっとおざなりにしてはいないかということを語っていかれたのでございます。そういう中で、非常にですね大事な言葉をイエス様このところで述べられました。24節をご一緒に読みましょう。はい。だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。罪というのは単にですね犯罪を犯したというような意味ではありません。もちろんそれも含まれる大きい概念でありますが、その一番中心の核となる要素は何かというと、関係が切れているということにあります。だから、まあ、例えば犯罪というものを犯した時に、なぜ刑務所に入れられるのかというと、それは社会との関係が切れたということを教えているわけです。だからある意味で、このところでイエス様が罪という事柄を語っておられる一番本質は何かというと、それは神様との関係が切れた状態にあなたたちは死ぬことになるんだよ。つまり私があるということ、つまりこの私はあるというのも非常にね大事な今日のキーワードでありますけど、これはモーセが出エジプトを導く前に初めて神様と出会いました。その時に神様が、まあ言うならモーセに、これからお前をこれから自分に使わせてね、そしてイスラエルの民を救い出す、それ働きをさせるぞとこう言った時でした。モーセ思わず神様に尋ねたのです。神様、それはいいんですけれど、一体お前は誰からそうやってね言われてきたんやとね、まあエジプトの人にも言われるかもしれんけど、自分の同胞であるイスラエルの民もそれ以外に聞くかもしれません。その時に私どう答えたらよろしおまんねやろということをね、神様にこう問いかけたわけです。その時に、まあこの神様が、じゃあ 私の名前を教えてあげようって言ってですね、名前を教えてくださった。その名前というのが、私はある、私はあるというものだという名前だったんです。藤林イザヤですみたいな名前だったらよくわかるんですけど、モーセだってまあアロンがお兄さんですから、アロンですって言われたらそれわかるんですけど、ちょっと不思議な名前ですね。私はある、そしてあるというものだ。これはある意味で神様の言うならば名前として、神様が自ら提示された表現だったわけです。実はそれをイエス様は自分の言うならば存在を語るときによく用いていらっしゃった。つまりこのところで、イエス様のこのヨハネの福音書ですね、繰り返して出てくるイエス様ご自身を示す表現がいろいろあります。例えば、私は良い羊飼いである。どうですか、このあるという表現ね。このところがある意味で羊飼いというものである。でまた、あ、イエス様羊飼いなんかと思ったら、私は門であるというような表現になるし、また私は、命のパンであるとおっしゃるし、またヨハネ福音書はイエス様はロゴス、言葉であるとも表現します。つまりイエス様ご自身を通して、実は神様がどういうお方であるかということがいろんな表現で示されているというのです。ということはイエス様がどういうお方であるかということを、まあ、羊飼いだろうが言葉だろうがまたパンだろうがいろんな表現がありますけど、それを受け止めて、あ、イエス様そういう方なんですねって信じた時にどうなるかというと、実は神様ご自身を自らのものとして受け止めることができる。簡単に言えば、神様と私たちは切れた存在ではなくて、神様と結びついた存在となる。イエス様はそのようなジョイント役、私たちを神様と結びつけるお方としてあるということを、このヨハネの福音書では繰り返し語られてきたわけです。だからこのところで、私はあるということを信じないならば罪のうちに死ぬことになる、非常に厳しい表現ですけど、それは神様とのせっかくの結びつきである接点を信じる、受け止めなければ、あなたたちは残念ながら神様と消えた状態のまま死ぬことになってしまうということを物語っているのでございます。ヨハネの福音書で一つずっと繰り返し繰り返しね、出ている問いは、イエス様は何者ですかということです。これはもしくはね、でイエス様がいろいろ対話する相手にとってもものすごい大きな疑問だし、問いかけたいことです。でも同時にヨハネの福音書は何を意図して書かれたか、その明確なヨハネの福音書の目的があります。それはイエス様がどういうお方であるのかということを読む人たちが明らかに受け止めることができるように記されたのです。これがヨハネの福音書の存在目的でありますから、ある意味でこの私があるということを信じるならばというのは、目の前のユダヤ人たちに向けても語られているけど、同時に今このヨハネの福音書を読む一人一人に向けても主イエス様が語っておられるということをしっかりと覚えようではありませんか。私たちがある意味で神様の前にイエス様ご自身がどういう方かということを受け止めることは、実は当時の人々にも開かれた恵みでしたが、今私たちも開かれていて、それを通して罪の断絶を修復され、神様との交わりへと入れていただくお恵みが開かれているのでございます。さあ、その中で彼らがイエス様に対してシンプルにまた問いかけます。25節ご一緒に。はい。彼らがあなたは一体どなたですかというと、イエスは言われた。それは初めから話しているではないか。ね、実際イエス様は今までにもいろんな形でね、語っておられた。まあ、そういった事柄を前のはあるにもかかわらず、一体どなたですか。ある面これがこのイエス様との問答における問いかける人たちの大切な、まあ言うならば中心点であったことを知るのでございます。 その時イエスはまた明確に、語られますね。26節をご一緒に、はい、あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私をお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話している。イエス様がまたここで繰り返しね、語られたことは、私は使わされたものである。そして私が語っていることはいろいろあるけれど、それは神様が語れということを一生懸命今そのまま真実なこと、揺るがない大切な真理として語っているのだというのでございます。でも周りの人々はイエス様がこの時に御父について、つまりイエス様ご自身は自分のことを語っているというふうに受け止めたけれど、本当はその中に父なる神様について伝えようとなさっているところがとんとわからない状態であったというのでございます。そこでイエス様は一つ、語られますね。28節、はい、そこでイエスは言われた。あなたたちは人の子をあげた時に初めて私はあるということ、また私が自分勝手に何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。いつわかるんですか？人の子があげられた時、ヨハネの福音書で人の子があげられる、これは明確にイエス様が十字架にかかって死なれるということを教えているわけであります。ですからイエス様が十字架の上で命を捨てて死んでくださる、その出来事を経験した時に初めて全貌がわかるだろう。でもその時に、ああその時やっとね、あの時イエス様はこう語っておられた、ああ語っておられたけど、それはイエス様が自分が何者であるかということを示しているんだけど、本当のところはイエス様を見る者が本当に父なる神様を見ることだったんだ。イエス様を信じることが、イエス様とコネクトして信じる、受け入れることが、実は父なる神様と結びつくことだったんだ。ああ本当に私はあるという神様がイエス様を通して私に現れてくださり、イエス様が語られたことは本当に神様の身思いだったし、神様が伝えたいと願っておられたことを教えてくださっていたんだということを初めて理解することができるというのでございます。29節ご一緒に、はい、私をお使わしになった方は私と共にいてくださる、私を一人にしては置かれない、私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。アメン。本当に神様がイエス様を通して開かれた大きな恵みは何かというと、それはこの神が私たちと共におられるという恵みです。弟子たちがイエス様の十字架の後ですね、不安になって部屋にこもって集まっていた時でした。イエス様がそこに復活のお体を現されて弟子たちに現れた時に一言目何とおっしゃったか、シャロームとおっしゃったんです。平和があなた方にあるようにとおっしゃった。もちろんこれはユダヤ人たちの日常の挨拶の言葉ですよ。でもこの時にイエス様があえて平和があなた方にあるようにって語られたのは何か、それは単に心今不安やろ、心落ち着けなさいというような程度のことではなかった。それは神様とあなた方は共にある、その安らぎを持ちなさい。まさしくイエス様がどこにおいても、あの十字架の上においてもおじけづくことなく堂々とその歩みを貫かれた、その一番大きな根拠は何か、神が私と共におられる、私を一人にはしておかれない、私がどこに行って何をしてどんな状況に陥ったとしてもそこに神はご一緒される、そして私はその神様から受け止めた使命をコツコツ粛々と果たしていくのだ、そのような思いに集中していらっしゃったことを知るのでございます。愛する皆さん、このことを語られた時、多くの人々がイエスを信じた、 またこのヨハネの福音書でですね出てくる大切な信仰の喚起された状況が示されてこの段が締めくくられてまいります。ただ残念ながらこの頃の信仰もまたその後出来事によって揺すぶられてしまう。結局先ほど語られたように人の子が挙げられる時、十字架の出来事を超えなければ本当のところしっかりとした信仰へと至ることができないことを知るのでございます。幸いは何か、今私たちはこのヨハネの福音書を読ませていただいています。これは十字架の出来事の後ですね。ということは今私たちはこの箇所においてもですよ、十字架の光の中で、ああそうだ、イエス様が言うならば私たちに神ご自身を示してくださったお方であると受け止めるならば、まさしく神共にいますということはこの今の瞬間において現実となることを知ることができるのでございます。さあ今日このところから本当に私たちはイエス様がどういうお方であるか、そうです、父なる神様を私たちに具体的に示されたお方である、このことをもう一度しっかりと受け止めるものとなるのではありませんか。さあ第一番目に覚えたいメッセージ文はこれです。ご一緒に告白します。3、はい、主イエスをありてあるお方と信じよう。アメン。主イエス様を信じるということはよく聞きますね。救い主として信じる、それも大切なことです。でももう一つ、このヨハネの福音書で繰り返し語られているそのことからを踏まえるならば、イエス様がありてあるお方、つまり神ご自身が形をとって私たちに分かるように啓示してくださったお方である、このことを信じることもとても大切なことなのでございます。私たちの現実には様々な出来事が起こるからです。また様々な現状、現実の中にですね、私たちは神様どうか働いてくださいということをですね祈るということが起こるからです。先ほども皆さんと一緒にですね、お祈りを捧げました。コロナウイルスの、この感染拡大の現実がですね毎日こうね報道されておりますし、また1週間前ね大丈夫だったことはもう今週ねダメであるということがどんどん起こります。1週間前は本当にね、姉妹たちが、バキオにですね旅行をされて、そしてとっても楽しい、2日3日でねお過ごしになって、本当に、ご無事で帰ってこられて感謝でございました。でもその時にもですね、実はこうフィリピンのですね状況がね、ちょっとかなり、行動制約される、まあ、そんなことが始まる時でありました。でも本当に感謝のことは、そのニュースがねまだこう始まったばかりでありましたので、芝居方ね神様の前にこう祈って、神様あなたが導いてくださるから大丈夫ですねって、神様だけを信頼してね、たっぷり楽しまれて、よかったですね、ハレルヤ。そして、まあ今度ですね帰りは、バギオからですねマニラ行って、マニラから飛行機でね飛ぶところは、もうマニラはその時点でですね土曜日の時点でもう出入り、また飛行機のね往来を禁止というねことが発令された時でありましたが、なんと、バス停に、予約をしようと思ったらね予約はできない、もう来たところまでしてくださいみたいな感じでね言われたので、もうしょうがない、じゃなくて神様が守ってくださるということで来たところにしようと思ったらですね、最後のこの路線バスのところに来たところチケットが取れてですね、そして最終バスでマニラに行かれて、そして見事に日本にご生還、ご生還じゃない、ご帰還なさって、本当にハレルヤでございました。実はその後一切の路線バスが止まったんです。だからもうね普通の、まあ、往来ができない状況が生まれました。もう本当にですね、危機一髪と後から見ると思えるわけですが、その時にはもうねお二人は主が導いてくださるお方であると信じてですね、主が共にあるから大丈夫だと信じて、とってもエンジョイされて帰ってこられてよかったですね、ハレルヤ。本当にまあ、そういうね、まあ、いろんなことがもう予測ができない ないし、まあそんなね戒厳令みたいなものがね引かれるなんてこと誰も想像もしない、まあでも本当それが見事にこうね成し遂げられて、よかったって言ってね帰ってこられてハレルヤでございました。それからもう数日後にはですね、なんと、このバギョシティも、24時間外出禁止というね状況になりまして、要はもう家の中にずっとおれというですね戒厳令がこう引かれて、もう最低限の食料品と、薬品でしたかな、そういうものを買いに行く以外は出てはいけないと。またあの、各家で一人出た、一日一人だけ出ていよって、一人出たらもうあとは出ちゃいかんというですね、非常にこう厳しいね状況が数日後には生まれまして、もうあの、まだその時にね、バギオシティに、息子がおりましたから、私ももう心配になりましてですね、どうやろうと言って、いやまだそんなあのあれではないけどなというような感じだったんですが、もう一日でね状況がパッとそうやって変わりましてですね、もうあの相談をした結果ですね、急遽買い取れないとこうね言ったわけです。ところが先ほど申しましたようにね、服部姉妹たちが乗ったバスがラストですね、ラストというかその後バスがない。だから本当にね、まだ飛行場も他の空港全部閉鎖されてね、今マニラの空港しか飛んでないという状況でありましたから、まあ、本当にね、どうするのということで、要はそこへ行く手立てがないわけですね。だから周りの、まあ、身近なねそのホストファミリーの方に聞いたら、もうそんな動けないからもうじっとしてもうここにおった方がいいとかね言う方もおられる。もう本当にあの、息子もですねだいぶどうしたらいいやろかってだいぶ悩んだようでありますが、でも本当に神様がね、助けをくださって、まあ、外国人は優先的にね、帰らせようというような手立てをね政府が施してくれまして、本当に感謝のことにね、まあバギオからマニラはものすごい距離なんですけど、それを、まあこの車をチャーターしていただいてですね、そして、マニラに到着して、そして昨日、夜ね、無事に、帰ってくることができて本当に感謝でございました。本当にねもう思わず息子の顔を見た時にもう抱きついてしまいましてですね、こんなことめったにないんですけど、中まではしませんでしたが、本当にあのいやよかったなと反省を思いました。やっぱりね帰ってこれないようなことでね、まあ、手なんてがないんですよ。とにかくもうタクシーもしない、ジプニーもしない、通常の路線バスも何もない。だから本当にそういうね特別な手立てを神様を用意してくださって、帰ってこれたということにね思わず私も感激しましてですね、本当に、今日ここで共に礼拝できていることを感謝します。まあ本当にいろんなことが起こるなってね、しみじみ思いますし、また実際問題ね、そんな中でもうどうしたらいいのかというようなね状況にも起こる。でも、本当に、イエス様が私に開いてくださった恵みは何かって、その現実の中にも私はある、共にいる、ね、大丈夫だとですね、本当に主が伴ってくださることですね、これ以上の支えはないし、これ以上のね守りはない、まあ、人間的にもね、切羽詰まるね、まあ、実際の言うならば通常のね手段が何もなくなってしまっても、本当に神様はそこにもねちゃんと助けの手を起こしてくださって、導いてくださる、なんと素晴らしいことではありませんか。ですから本当にね神様の前私たちは本当にこの生きた私はあるということを本当に具体的に体験させてくださる主の恵みの働きを共に体験する歩みを続けていきたいと願います。このあるというのは現在形で書かれるんですね。これは本当に素晴らしいことです。現在形で語られています。ということは一等最初はモーセに掲示されたでしょ、だからモーセと共にある、そういう現実だった。今からするとモーセと共にあったっていうことですね。でもこの神様はモーセと共にあったお方で、またその後はダビデと共にあったお方で、また預言者イザヤと共にあったお方でありますし、でもその事柄がイエス・キリストにおいて私はあるという存在で開かれた後、イエス・キリストを信じる者にはその後全ての人に 私はあると今この現実の中でご自身を表してくださるお方となったのです。だから遠い昔話ではなくて、愛する皆さん、あなたが今日ここにある中に主がおられるんです。そしてあなたが今週の歩みを進める中に主はあるお方です。そしてその一日一日、今という瞬間に主は生きて働かれるお方であることを、私たちは心を開いて受け止めながら前進していくものとなろうではありませんか。これが神様が御子を通して与えてくださった救いの中身だということを覚えようではありませんか。ヨハネの福音書に、3章17節を今日は読みましょう。3章16節は超有名な御言葉ですね。神はその人の賜物ほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。その救いって何でしょうということですね。この救いということがどういうことでしょうということからを、また別の角度から語られています。17節ご一緒に読みます。はい。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。アメン。この救いはまさしく罪からの救いでしょう。つまり神様の前で関係が断たれてたものが神様と結びついて歩むことができる、その救いの中に一人一人が入れられるために御子が送られてきたということ、私たちはそのような恵みを今受け止めさせていただくと感謝して前進したいと思います。御子は言葉であり、パンであり、また道であり、真理であり、復活であり、命であり、羊飼いであり、門であり、ブドウの木である。どうか私たちのこの豊かな現れをくださるお方、神様があるということは、それぞれここにね集まっておられるお一人お一人の現実の中に、私はこのようにあなたにはあるよってご自身を表してくださるお方だということ、それぞれの必要が違うでしょう、それぞれの求めが必要で違うでしょう、でもそこにも主はちゃんとこうして私はあなたともにあるよってことを開いてください。このことを体験していく歩みとさせていただこうではありませんか。さあもう一点覚えたいことがあります。ご一緒に告白します。3、はい。神の御心を行うことに集中しよう。アメン。神が共にあるということを私たちが意識することが上に属するものとしての一つの側面であるとするのは、もう一つの上に属するもの、私たちが神に属するものとして覚えたいことは、神様の御心に集中して生きていくということです。もちろん私たちは現実に自分の願っていることやいろんな仕事やいろんな事柄に集中するということがあるんですけど、その時にぜひ祈っていただきたい。私はこの仕事をします、でもどうぞこの仕事を通して神様の御心を成し遂げることができますように。私たちがね、何をするかということによらずですよ、自分が取り組んでいることからや自分がね手掛けているそういった働きを通して、どうぞ神様が現れてくださり、神様の御思いが具体的に形となりますようにと祈って、そこに集中していくものとなろうではありませんか。いろんなニュースが飛び込んできますし、いろいろね不安を抱くということは現実に起こります。でもいつもかもですよ、そうしたことが大丈夫か大丈夫かとね考えて過ごすために人生があるのではありませんね、そういったことからはもちろんね時々考えはしますし、大切な情報だったらちゃんと受け止めなきゃなりませんが、でもそういった事柄を踏まえつつもです、でも今日主はあなたに命をくださっているし、今日主はあなたに役目を与えてくださっているし、その事柄をやっぱり一生懸命誠実に果たしていく、成し遂げていく、そのような姿勢をしっかりと、保持していくものとなりましょう。イエス様は常にそこに向き合っていらっしゃったことを知るのです。私はしているのは私から望んでやっているのではない、父の御心を行っているのだ。もう繰り返し繰り返しこの方がイエス様語る、それは何か、イエス様がいつも意識していつも考えていつも心を向けておられたのは、神様がどう思われるかということから、あしのさん、キリスト者のやはり大切な神の子として生きる者の大切なこれは要件であることを忘れてはならないのでございます。私はその方から聞いたことをより向けて語っている、これがイエス様の使命でした、イエス様の働きでした。でもそこにいつも父よ、あなたは何をお思いでしょうか、 この事柄を問いかけて歩まれたことを知るのでございます。私が本当にですね、この箇所を祈りながら思い返してきた一つの御言葉があります。ヨハネ伝の5章の17節ですね、ご一緒に読みましょう。はい。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ。アメン。ぜひ愛するお一人お一人もこの御言葉を自分に当てはめて、私というところに自分を入れて、私の父は今も働かれる、だから私も今日この仕事をするのだ、この働きに取り組むのだ、私もこのことを通して父の御心を実現するのだ、このようなイエス様の自覚に生きるものとなろうではありませんか。本当に神様にあってですね、この土日を挟みますから約3週間足らず、子どもたちと、このアバで自主勉強の時をね持たせていただいて、毎日 12,3 名から多い時は 15,6 名いましたけれど、お子さんたちが集まって、勉強しですね、また本当に特別な、まあ、機会ですから、今まで英語にねあんまりこう馴染んだことのないお子さんたちにも英語の特別な、まあ、トレーニングの機会をね、実施してみるという、そういうですね試験的にも非常に有効なですね時を主がくださったことを本当に感謝しております。私もこの2週間3週間はですね、非常に手が荒れてきましたですね。理由はこのアバハウスにお子さんをお迎えしますから全館消毒をするということですね。まあ、言うとも全てのね、壁も全てではなくて、まあ、手すりという手すり、てかテーブルというテーブルにですね、消毒薬を吹きかけてこうね、清めてから入ってくると、こう奥さんをお迎えする、まあ、そんなことをさせていただきまして、今までになく、菌が少ないアバハウスに皆様がですね今礼拝にお勤めになるということを感謝します。今日は期間は終わってるんですけど、ちゃんと消毒してから皆様この礼拝堂に、ね、入ってこられたことを感謝でございます。まあそういう中でね、本当に子どもたちと一緒にこう疎開させていただきながら、やっぱこう関わるね、中で一つ、発見したことがありますね。それ何かというと、やっぱりこの子どもたちが持ってるいろんなね、この勉強に対する抵抗感とか、そうしたものをこう強く持ってるお子さんもいらっしゃるので。まあ、なんとかしたいなと思いながら、いたんですけど、本当にそこにね切り込んで、そして、支えて、そして、そこに新しい世界をこう開いてくれる、素晴らしい、スタッフも主が与えてくださってですね、本当に驚くほど、勉強がはかどったということで、もう親御さんが大変お喜びの方もですね与えたこと本当に感謝しております。まあ、ね、どういったことができるかなということは、まあ、漠然とね学校の出す、ね、課題ぐらい終わったらいいなとこう思っていたぐらいでしたけれど、でも、まあ、そういう中で特にね寄り添ってくれて、もうこの朝から夕方まで、毎日、この3週間ほど近くね出勤して、多分一番数多く教会に来てくれるスタッフが与えられてですね、太田隆成教会というんですけど、この教会がですね本当にこと同じよくね向き合ってくれたんです。特にも勉強のね苦手な子に寄り添ってくれてですね、特に男の子でしたから、非常に体育会系でしごいてくれましてですね、本当にもうすぐこう疲れる子なんです。本当にもう10分ぐらいしたら疲れたとかいうような子でありますから、もう通常のね感覚で付き合ってると思う、疲れたばっかり言うなとこう言いたくなるんですけど、それに対してお疲れたか、そうか、じゃあちょっと休憩しよう、5秒休憩とか言うてですね、5秒54 3、2、1、はい終わりとか言ってですね、すぐ勉強を向けてくれる、非常にですね体育系の指導をしてくれまして、なんと、多分一番長時間ね勉強した時は6時間ぐらいねやったと思います。もう5秒休憩を随所に挟みながらですね、でも子供も面白いもんですね、5秒休憩とはぁー 言うてですね、本当にあの休憩して5秒経ったらまたこう頑張るというね、本当にあのすごいね世界がありまして、私もね本当に目が開かれました。またね、分からんっていうことがやっぱりたくさんあるから勉強って嫌になるんですよね。でもその分からんという畳に、ほなこれはどうや、ほなこれはどうや、分からん、ほなこれはどうや、もうようそんな引き出しあるなというぐらいですね、いろんな角度からねこうね、こう関わってですよ、そしてその子のね分からん世界をこう開こうとする、私ねその姿勢にもう感動してですね、もう本当にあのありがとうございました、もう本当にねもうなんかねこう横でね拝見させていただきながら、これは特別なね恵みだなと思って感謝したんです、でもまあそこにやっぱり感じたことですけどね、これは本人に別に言ったわけじゃないですが、やっぱり関わってくる龍勢兄弟がかつてやっぱ分からないっていうことのねしんどさとか辛さをね、もう人一倍やっぱこう味わってこられた方だから、本当に分からないっていう子にね寄り添って、そしてその子が分かるということへねこう導こうとしていってくれる、非常に類まれなるね素養を本当に主が培わさせてくださったかなと思ってですね、そうなんかなと思っているということですが本当に働いてるとねそれぐらいねずっと寄り添うんですよ。もう本当に根気強くねそうやってね関わってくれる姿を見て、私ね本当に感謝しました。そして、私はその場を提供させていただいたことに感謝してですね本当にあの、大変感激をしたのでございます。でもこういう場をね開くってことを神様がやっぱこう示してくださいましたけど、それをね受け止めてやっていくと、本当にまたそこにね神様ぐーっと深まるような当たりくださって、それぞれのまあ言うならば子にとってやっぱりこうステップアップする、グレードアップする、そういうですね道を主が与えてくださったから本当に感謝します。キズブランドね、本当にずっともう最初から教えてくださった安田兄弟も、またここ5年ぐらい前からかな、関わりをね始めてくださった尾崎姉妹もですね、まあ昼間の授業をね実は担当してくださって、ものすごいね精力ですよ。まあ1日、まあ4コマね連続でやるというのはなかなか大変なことになりまして、エネルギーものすごくね使うことですけど、でもまあそれが本当に子どもたちの中にねものすごくこうあの刺激となりね、そして実際にもうあの1日目に撮った動画と、9日目にね撮った動画ではもう別人みたいな発音にねこうなっておりまして、LRLR ってだいぶやったんですけど、でもそういうのが綺麗にね出るようになりまして、この前ね加先生がおっしゃってました、最近は息子に英語を知らないのかと詰められるとか言ってですねパパ知ってるかとか言われてですね、困るんだって、パパ英語で蝶は何て言うか知ってるかとこの前言われまして、ね、あの万億蝶ってあるでしょ、その蝶はなんて言うのかって言われて、もう本当に、まあ知らんことはないかみたいな感じでね、ちょっと大変でしたとねおっしゃってみましたが、まあパパこう言うんだよとか言うとですね、息子がすごくねこう覇気を持ってねこう言ってくれるので感動しました言うてね喜んでくださったから、ハレルヤでございます。まあそういうね、言うならば事柄でも私ねこう振り返ってもですね、あ本当にこれは神様がせよと言っちゃった、主の御心をさせていただいたことに過ぎないんだなって。でもそれを本当にね子どもたちの成長とか、またね刺激とか、またいろんな発展という形でね神様をこうやって祝福に変えてくださったんだなと思って本当に感謝をしたのでございます。皆さんにもそれぞれの形があるということです。皆さんにもそれぞれ果たすべき役割が与えられている使命がありますでしょう。その中に神様は今週また新鮮な、また今までちょっとね、想像しなかったようなことも、状況が変わったとかいろんなことはね起こります。でもだからこそというような恵みを主は開いてくださる。どうぞこのことに心を開いて期待して踏み出していくものとなろうではありませんか。そのイエス様の教えの例え話の中に 良きサマリア人というね例え話がありました。本当に強盗にね襲われて苦しんでいる人たち、立法の専門家やまたレビ人たち、神に仕える者たちはそれを 見て見ぬふりして立ち去ったけれど、サマリア人犬猿の中でね普通は仲良くならないんだけど、でもこのサマリア人は近寄ってきて介護して、そして傷口を消毒して手当てしただけではなくて、ヤゼルに連れて行って施してくれた。誰がその人の隣人になったかという問いかけに対して立法の専門家がこう答えますね。ご一緒に告白しましょう。はい、立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言ってあなたも同じようにしなさい。アメン。ある面私たちの、本当に現実の中で一つの方向性、それは何か、人を助ける、誰かのお役に立つという言い方でもいいでしょうね。ある面私たちが本当に神様にあって与えられている使命、この命の使い方です。その中に誰かの助けとなる、誰かがそこで生かされる、そのような事柄が必ずあります。どうぞそれをあなたも言って同じようにしなさい。私たちもまた同じようにしていくものとなろうではありませんか。先週の先々週の土曜日にね、本当に皆で教団のところに行って、この長患いの方のねどのように向き合うかって学びましたってことをお明かししました。顔を洗ったり手を洗ったり足を洗ったりするねことを通してすごくね慰められたり癒されたりするんですってことをねご紹介しました。そしたらもう先週早速ですね、このキズブラウンにですね来てるお子さんいるんですけど、そのお母さんが小学生の時に、私たちの教会のキャンプに来てたっていう子たちがいるんです。でそのおばあちゃんがよくそのねお孫さん連れて来られるんですが、実はそのひいばあちゃん4代上ですね、ひいばあちゃんが、実は今人生の、締めくくりの時を迎えていらっしゃるということで、ご自宅に帰られるということをねこう聞きました。そして、まあ、その関わりはどうやって、ね、こう始まったかというと、実はこの、保育園で、ね、働いていた、小倉ゆかしまいがですね、そう間違えたらいけないですね、小倉ゆかしまいが、実は教会学校に誘って教会に連れてきた。それがですね実は世代下ってそのお子さんが今キズブラにいらっしゃってるということになってるんです。だからまあと、ね、この関わりというのはもう足掛け30年え20年25年近いね交わりなんですけど、まあそのひいばあちゃんがそういうところだ。本当にね感謝なことに、早速このひいばあちゃんとねお話したら、教会の先生ですか、井上ゆかさん、ゆか先生のあれやね言って、まだ おばあちゃんはね井上ゆか先生が更新されてないので、更新前ですからお許しくださいという感じでありますが、井上ゆか先生のね教会かそうかお世話になってんやな、あんたら今英語になってんやな言ってね、こう話をしながら、そこで井上ゆか先生は結婚しはったんやな、私は呼ばれてへんけどって言うてね言われながら、まあねでもよかった言うて、娘が言うてましたな言うてですね、もうリアルにこう覚えてらっしゃる。そんな話をねこの前ポッとね、ゆか姉妹にこう申し上げた、昨日ですね、元井上ゆか姉妹今小倉ゆか姉妹が、小倉井上ゆかって言いそうな小倉ゆか姉妹がですね、本当に素敵な旦那様と共にですね、昨日早速訪問していただき、そしてなんと、本当におばあ様のねおみ足を、きれいにね洗ってくださって、本当に愛の交わりをしてくださって聞いてね、もう私ね今日はもう感激、ハレルヤハレルヤ、これでね、小倉由香にちゃんと更新もされたと思いますしすると素敵なね旦那さんもご一緒してくださってね、そしてそうやって愛の交わりをしてくださって、なんてね素敵だろうと思って、今日は感謝感激しながら講談に立っているのでございます。あなたも同じようにしなさいという御言葉をしてはねくださっている、そのことをまさしく早速ねこうしてしてくださった、本当に尊い主の器に心から感謝します。本当に皆さん、私たちもできることがありますよ。私たちにも関われる人がいますよ。私たちの身近な方に、私たちの 手を向けながら、神様にあって主の恵みの愛を運びながら、誰かを助けるものとして今週も用いていただくものになろうではありませんか。ご一緒にお願いしたいと思います。アバ父よ、天で祈ります。3、はい、アバ父よ、天のお父様、感謝をいたします。あなたが私に今日も語ってくださったことを感謝します。私たちの闇の中に主よ、あなたは励ましをくださいます、導きをくださいます。様々な出来事がありますけれど、どうぞ神様、その中にあっても主よ、あなたの身思いに集中して、あなたの御心をこの地になすことに神様全力を傾けるものとさせてくださるようにお願いを申し上げます。感謝します。ハレルヤ。あなたの豊かな栄光が荒らされ、神様愛する兄弟姉妹が行く先々、それぞれの生活舞台持ち場立場において、あなたに豊かに持ち寄るものとして持ち運んでくださるように心からお願いをいたします。主よ、ありがとうございます。主の恵みが開かれることを信じます。皆によって祈ります。